最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月8日日曜日、皆さんいかがお過ごしですか？3月8日は国際女性デーですね。女性の権利やジェンダー平等の実現を目指す日として国連が定めた記念日です。テクノロジーの世界でも多様性のあるチームの方がより良いプロダクトを生み出すと言われていますし、誰もが活躍できる環境について考える良いきっかけになる日だなと思います。さて、今日のポッドキャストでは前半で国際的な経済ニュースを一つ、後半は最近話題の AI 開発ツールやその光と影についてとっぷりと深掘りしていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはゲーム協会から大きなニュースです。ヤフーニュース経済に掲載されていた任天堂関税返還を求め米政府を提訴という記事です。これは任天堂のアメリカ法人がアメリカの連邦政府と税関当局を相手取ってニューヨークの国際貿易裁判所に訴えを起こしたという内容です。なぜ訴えたのかというと、トランプ前政権時代にかけられたいわゆる相互関税が違法だと判断されたことを受けてのことだそうです。訴状では違法に執行された関税によって重大な損害を受けたと主張していて、すでに支払ってしまった関税をなんと利息付きで返還するように求めているんですね。このニュースの背景には数年前に世界的に話題になった米中貿易摩擦があります。当時アメリカは中国からの輸入品に対して高い関税をかけましたが、その中には任天堂スイッチのようなゲーム機の部品も含まれていました。ゲーム機は世界中のさまざまな国で作られた部品を組み合わせて製造されているので、こうした関税は製造コストに直接響いてきます。任天堂としては不当に課されたコストを取り戻したいということなんでしょうね。この動きはおそらく任天堂だけにとどまらないでしょう。同じように関税の影響を受けた多くの企業が同様の訴訟を起こす可能性があります。国際的なビジネスを展開する企業にとって各国の貿易政策がいかに重要か、そしてそれが司法の場で争われることもあるということを示す象徴的なニュースだと感じました。
さて、ここからは技術の話題にぐっと切り込んでいきましょう。今日の後半は AI 開発ツールの進化とそれに伴う課題について盛りだくさんでお届けします。まずは開発者向けの便利なツールから見ていきましょう。前に掲載されていた草アギさんの記事、クロードコードの便利コマンド5000です。クロードコードはターミナル、つまりコマンドを打ち込む黒い画面で AI と対話しながら開発を進められるツールなんですが、この記事では知っていると作業がぐっと快適になる5つのコマンドが紹介されています。1つ目はスラッシュコンテキスト。これは AI との会話で今どれくらいの情報を AI が覚えているか、いわゆるコンテキストウィンドウの使用状況を視覚的に表示してくれるコマンドです。会話が長くなってなんだか AI の応答がおかしいなと感じた時に使うと、何が原因で AI の記憶容量を圧迫しているのか一角でわかります。すごく便利そうですよね。2つ目はスラッシュインサイツ。自分のクロードコードの利用状況を分析して HTML 形式のレポートを作ってくれるんですって。自分が AI をどんな風に使っているか、コード生成に偏ってるなとか、設計相談にもっと使えるかもといった気づきを得られるそうです。自分の働き方を客観的に見つめ直すいい機会になりそうですね。3つ目はスラッシュフォーク。これはプログラマーにはおなじみの Git ブランチみたいに会話を途中で分岐させられる機能です。例えば設計案 A と B で迷った時に元の会話を汚さずに両方のパターンを試せるんです。これは本当に画期的だと思いました。試行錯誤がすごくしやすくなりますね。4つ目はスラッシュエクスポート。 これは AI との会話セッションを丸ごとテキストファイルに出力するコマンド、作業ログとして残したり、チームメンバーにこんなやり取りでこの結論に至ったよと文脈ごと共有したりするのに役立ちます。そして最後5つ目がコントロール R。 これはシェルのコマンド履歴検索と同じように、過去に自分が入力した指示、つまりプロンプトを検索して再利用できる機能です。このファイルをレビューしてみたいな、同じ指示を何度も入力する手間が省ける、地味だけど確実に効く機能ですね。これらのコマンドは AI を単なるチャットボットとして使うのではなく、開発のパートナーとしてより深く使いこなすための武器という感じがしますね。すごく実用的な情報でした。
さて、個別の AI ツールを便利に使う話の次は、もっと大きなスケールで複数の AI エージェントを組織的に動かすという未来の話をしていきましょう。こちらも前からコムロックラボさんの記事、シンフォニー、オープン AI が発表したチケット駆動 AI 開発ツールについてです。この記事で紹介されているシンフォニーは、オープン AI が発表した AI による開発を自動化するための設計仕様書です。ツールそのものではなくて、こういう仕組みを作るといいよという青写真みたいなものですね。これまでも複数の AI エージェントを連携させて開発を自動化しようという試みは、個々のエンジニアが独自にスクリプトを組んで行っていました。記事では基本的な反復プロセス、ラルフループや、それをさらに進化させたエルビスさんという方のオープンクローという事例が紹介されています。でもこれらは属人的で再現性が低いという課題がありました。シンフォニーはまさにその課題を解決しようとしています。具体的にはリニアのようなタスク管理ツールにあるチケットを AI が自動で読み取って、チケットごとに隔離された開発環境を作り、そこで AI エージェントがコードを書いてテストしてプルリクエストを作成するという一連の流れを自動化するための標準的な設計を提示しているんです。特に画期的なのが workflow.md というファイルです。これを使うと AI への指示、つまりプロンプトと各種設定を一つのファイルにまとめて Git でバージョン管理できるんです。これによってチーム全員が同じワークフローで AI を動かせるようになり、 CI/CD、つまり継続的インテグレーション、継続的デリバリーと同じような感覚で AI の働き方をチームで改善していけるようになります。そしてもう一つ非常に重要な概念として、ハーネスエンジニアリングというものが紹介されています。これは AI が自律的に作業できるように人間側が環境を整えることの重要性を説いています。例えばしっかりしたテストや CI/CD のパイプライン、コードの静的解析ツールなどが整備されていないと、 AI がいくらコードを書いてもその品質を保証できないですよね。つまりシンフォニーのような AI オーケストレーションツールを導入する前に、まず人間側の開発基盤をしっかり整えましょうという話です。 AI 開発の未来を考える上で非常に示唆に富んだ記事でした。 AI をチームで活用する話が続きます。今度は AI への指示、つまりプロンプトの管理方法についての面白い工夫です。前からナレッジワークのトリーさんの記事、クラウドコードアクションのプロンプトを GitHub イシューで柔軟に管理するです。この記事では GitHub アクションズでクラウドコードを動かしてプルリクエストのレビューを自動化するという使い方をしています。面白いのは、その時に AI に与えるプロンプトをソースコードの中、例えば YAML ファイルに直接書くのではなくて、なんと GitHub のイシューに書いてそこから読み込ませるというアイデアです。これどうして便利だと思いますか？まずプロンプトを改善したいときに、コードを修正してプルリクエストを出してマージしてという手間が一切かからなくなります。イシューの本文を編集するだけですぐに新しいプロンプトを試せるので、改善のサイクルがめちゃくちゃ早くなるんですね。さらにユニークなのが、イシューの担当者、つまりアサイニーの機能を使って、この AI レビュー機能を使いたい人だけが使えるオプトイン形式にしている点です。例えばあるチームが始めた新しい試みを会社全体にいきなり適用するのは挑戦が大変ですよね。でもこの方法なら、この AI レビューが気に入った人はこのイシューの担当者に自分を追加してねという形で、使いたい人から自然に広げていくことができます。 そして記事では全てをクラウドコードにやらせないという教訓も語られています。 AI は時々気まぐれな振る舞いをすることがあるそうで、例えばコメントを投稿してと頼んでも投稿しなくてよいだろうと勝手に判断してスルーすることがあったそうです。なのでコメントの内容を考えるといった柔軟な部分は AI に任せ、それを確実に投稿するという機械的な部分は従来のスクリプトに任せるという役割分担が重要だと述べられています。これは AI とうまく付き合っていく上でのすごく大事な知見ですよね。プロンプトもコードと同じように管理改善していくべき資産であるという考え方を示すとてもクレバーな実践例だと思いました。
ここまで AI を開発に活用するポジティブな話題をたくさん紹介してきましたが、物事には光があれば影もあります。次は AI がもたらす新たな課題、 AI スロップ問題についての非常に切実な記事です。前からユスケベさんの OSS における AI スロップ問題の何が問題なのかです。この記事の筆者はホノという世界的に非常に人気のあるオープンソースソフトウェア OSS のメンテナをされている方です。 AI スロップとは汚水や残飯を意味するスロップという単語から来ていて、 AI によって生成された大量の低品質なコンテンツを指す言葉です。 OSS の世界で何が起きているかというと、 AI を使って自動生成された質の低いイシューやプルリクエストが急増し、メンテナたちが疲弊しているというのです。記事ではある朝起きたら同じ一人の人物から AI が作ったとみられるプルリクエストが30個も届いていたという衝撃的な実体験が語られています。何が問題かというと、まず純粋にレビューのコストが増えます。 AI が生成するプルリクエストは説明文がやたら丁寧で、一見すると質の高そうなものに見えるそうですが、中身を読むとプロジェクトの文脈を全く無視した的外れな修正であることが多いそうです。しかし問題はそれだけではありません。もっと深刻なのはメンタルへの影響です。あまりにひどい場合はその貢献者をコミュニティからバン、つまり追放しなければならず、それが非常に心が痛むと、これまで善意の貢献者たちと突き上げてきた温かいコミュニティが、こうした機械的な貢献もどきによって壊されていく感覚があるそうです。また AI によってセキュリティの脆弱性を指摘するレポートも急増しているとのこと。これは OSS の品質向上にはつながるものの、指摘される側としては常に過去の実装の穴を突かれているようで、精神的にかなり追い詰められるとも書かれています。しかも報告してくる相手は AI なので、人間的なやり取りは期待できません。筆者自身も開発に AI を活用しているからこそ、 AI を一方的に否定することもできず、非常に複雑な心境にあること、そしてこの悩みを共有できる人が少ない孤独についても吐露されています。 AI の進化がこれまで人間同士の信頼関係で成り立ってきた OSS 文化を根底から揺るがしているという非常に重い問題提起でした。
AI がもたらす課題を見た後で、次はじゃあこれからのエンジニアは AI とどう付き合っていけばいいのかという実践的な話に移りたいと思います。前から MKJ さんの記事、バイブコーディングは JIS プロジェクトで通用するのか、約6ヶ月試して分かったことと必要なスキルです。この記事でいうバイブコーディングとは、自然言語をメインにプログラムを作成し、人はほぼコーディングしない状態を指します。まさに未来の開発スタイルという感じですよね。フィッシャーは約6ヶ月間、 1.5 万行ほどの実際のプロジェクトでこのバイブコーディングを試してみたそうです。で、結論はどうだったかというと、実業務でも十分に通用したけれど、プログラミング経験が豊富なシニアレベルのエンジニアにとってのみ強力な武器になるとのことでした。経験が浅い人がやると AI の言いなりになってしまい、逆に生産性が下がったり品質の低いものが出来上がってしまう危険があるそうです。バイブコーディングを成功させる最大の鍵は、小手先のプロンプトテクニックではなく、 AI が 100% の力を出せるように人間が問題設定をしてあげることだと述べられています。 AI は一度に大量の情報を処理するのが苦手なので、 人間側が AI の認知区間を下げてあげる設計が重要なんですね。そのための具体的な手法として3つ挙げられています。1つ目はシステムを徹底的に小さな部品モジュールに分割すること。これにより AI は一度に1つの小さな機能に集中できます。2つ目はデザインパターンを活用すること。ファクトリーパターンで書いてのように、AI がすでに学習している一般的な型を指定することで意図を正確に伝え、精度の高いコードを出力させられるそうです。3つ目は設計書を階層的に作ること。いきなりすべての要件を渡すのではなく、概念設計、アーキテクチャ設計、詳細設計と段階的に AI と壁打ちしながら進め、実装フェーズでは AI に必要な部分の設計書だけを渡すことで AI の負担を劇的に減らせるとのことです。この記事は AI 時代のエンジニアの役割がコードを書く人から AI が働きやすい環境を設計し AI の成果をレビュー統合する監督役へと変わっていくことを具体的に示している、非常に興味深いレポートでした。
さて、本ディクの最後の記事です。 AI に仕事を任せる上で、一人の万能な AI に頼るのではなく、専門家チームを作るというアプローチを紹介します。前の MGDX ブログから、コードレビューにクラウドコードサブエージェンツを導入したらレビューレベルが改善した話です。こちらのチームでは、もともと単一の AI にコードレビューをさせていたのですが、特にソフトウェア設計やセキュリティといった専門的な領域では表層的なチェックにとどまってしまい、レビューの質に課題を感じていたそうです。そこで導入したのがクラウドコードサブエージェンツという仕組みです。これは単一の AI がすべての観点をレビューするのではなく、ソフトウェア設計専門エージェント、セキュリティ専門エージェント、テストカバレッジ専門エージェントといったそれぞれの分野に特化した複数の AI エージェントを並列で動かすというものです。この構成にすることで、まずレビューの専門性が格段に上がりました。例えばセキュリティエージェントは OWASP トップ10の脆弱性パターンなど非常に詳細なルールファイルを読み込んでチェックするため、人間が見逃しがちな深い問題も指摘できるようになったそうです。次に速度。複数のエージェントが並列で動くので、レビュー時間が大幅に短縮されました。そして一貫性。レビュー時に使う詳細なルールファイルは開発者自身が実装する際にも参照できるため、実装時には OK だったのにレビューで指摘されるといった手戻りがなくなったそうです。このアプローチは先ほど紹介したシンフォニーのマルチエージェントという思想をコードレビューという具体的なタスクに落とし込んだ素晴らしい事例ですよね。また AI スロップ問題のような質の低いコードに対して、こうした高度な自動レビューシステムが防波堤として機能する可能性も感じせます。 AI に仕事を任せる際は、大きなタスクを丸投げするのではなく、適切にタスクを分割し、それぞれの専門家 AI に任せるというチームマネジメント的な視点が重要になるということを教えてくれる記事でした。
というわけで、今日のポッドキャストはここまでです。前半は任天堂の提訴という経済ニュースから始まり、後半は AI 開発の世界をどっぷりと旅してきました。クラウドコードの便利なコマンドから、シンフォニーによる開発の自動化、バイブコーディングという新しい働き方、そして AI スロップという深刻な課題、最後にサブエージェンツによる専門家チームの構築まで、AI 開発の光と影、そして私たちがどう向き合っていくべきか、いろいろな側面から見ることができたんじゃないかなと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。